だからもうそれ言うと、そんな聞いてます？この回映画に。
いや、聞いてないですよ。なんでそこを拾ったんだろうな。
ラジオク決めなタイム中。
どうも、慎太郎です。
どうも、曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
最近ね、ちょっと新たな発見がありまして、
はい、
僕たち芸術らしいです。
はい、どういうことでしょう。
ツイッターに通知をしたんですよね。
おお、
いや、何の通知だろうって見たら、なんか Spotify さんから、11月のテーマは芸術ということで、こちらのポッドキャストを選びました的なやつを。
あ、でもちょっと Spotify っていうと、あの全知全能の最強サブスクだよね。
そうですね、
そうだ
よね。全人類必聴の
必聴の
ナイスなミュージック
ナイスなミュージックその他諸々のサービスを提供している Spotify さんですよね。
高品質で音楽からポッドキャストまで、
そう、
ね、全ては音から始まるということでおなじみの Spotify さんですね。
というか、その7000年もの間多分人類を導いてきたよね。導いてきたサブスクだよね。
あ、知らず知らずのうちにね、歴史の裏からこう操作していたという、
言われているサブスク、
言われている
Spotify さん。はい、
そうか、そういう目で Spotify のロゴを見ると、この3本線にも何か、ね、
かぶせるな。今いけた、いけたよ。
いけますよ、完全に。
それなくてもいけた。まあね、まあね、このロゴももういけてるもんね。おかしまくってるもんね。はい、
多分エターナルズの最後のこの壁画がとか大仏とかこう映っていくときにあってもおかしくないもんな。
うん、そうだ。いや、さっきまたいけたって。かぶせたがりだな、かぶせたがるな。何ですか。はい、
Spotify さんがですね、月刊ポッドキャストセレクションっていうのを毎月やってましてね。
あの、
はい、あの
あのポッドキャストセレクション。
終わんないよ。
月刊ポッドキャストセレクションってのがあって、はい、
だからポッドキャストアワードをやってる Spotify さんのセレクションだから、
はいはい、
これ実質ポッドキャストアワードっていう賞ってことでいいですか。
まず何があったか教えてくれよ。ポッドキャストセレクション、11月のテーマは芸術に選ばれたですね。
選んでいただきました。
我々は
ありがとうございます。で、どんな番組が選ばれたのかなと思って、
はい、
もう見るじゃないですか、ツイッターをね、
はい、
アジの開きラジオ、京都芸術大学の学生さんがやってる番組と、あとマダビジュっていうね、美大出身の女性2人がやられてる番組、
はい、
そして我ら脱力キネマタイムズっていう、この場違い感すごいな。
曽我くんが聞いた感じでは場違いだっていう。
場違いでしたね。
もういやいや、そんなことないでしょ、もうこれから掲げていくからね。
いや、マジです
か。あの冒頭の番組紹介でも入れていくからね。
しがむな。
だって選ばれてるわけだからね。
だから毎回毎回ポッドキャスト更新したタイミングで、まあお互いツイッターに入れてるじゃないですか。
はい、
でツイートで一応まあ更新しましたよっていうお知らせしてるんですけど、 Spotify のリンクをね毎回貼っててよかったっていう。
確かに。
無駄じゃなかったんだ。
確かに、こう長文になった時にこうね、ちょっとリストラ候補を探すこともあったでしょう。
入れててよかったですよ。ということで、我々は芸術だったっていうね、気づきを得ました。アーティスティックな視点でね、今後も
そうだね、ちょ
っと鋭く営業をきっとっていかないとね。
ちょっと変なこと言ってないかな、過去回ね。ちょっと俺気になるのがさ、ムーの話とかしちゃったからさ月刊ムーの話ちょっとこれからやめときます
え、競合他社な
ムーさんすいません
どうする、もしかしたらムーさんからもお声かかる可能性もある。
その時はクルーですよ
軽い関西人の関西人の悪いとこ出てますよ、
日が大回転いや嬉しいですね、これありがたいね、はい。
他にもね、合計12番組ぐらいノミネートされてる感じだったんで、この機会にぜひ他の番組聞いてみていいと思います。もううちと全然温度差の違いにびっくりすると思う
んですねすごいよね。
今なんかブルーピリオでやってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それをなんかその美大出身者の視点でちょっと語るみたいな。ちゃんとしてる、ちゃんとアートっぽいと
面白そう、
まあ、負けないように我々も頑張っていきましょう。
はい、いやいや言うとりますが
はい、ということで今回、はい、アーティスティックに特集していくのはエターナルズということで、
はい、
あらすじを紹介します、
はい。
地球に新たな脅威が迫るとき、7000年にわたり人知を超えた力で人類を密かに守ってきた10人の守護者がついに姿を現す。彼らの名はエターナルズだが、地球滅亡まで残された時間はたった7日、タイムリミットが迫る中、彼らは離れ離れになった仲間たちと再び集結し人類を守ることができるのかというお話です。
おい、
じゃあまずは総評から、はい、ここからじゃあ、
はい、
聞かせていただきますと、正直むっちゃ期待してたんですよね、
はい、
この機会に、まあね、クロイジャオ監督アカデミー賞取ってるノマドランドもアマゾンにレンタルし、
はい、
予習をしてね、まあ、この監督がヒーローもの撮るんだったら面白いだろうと。なんかね、監督がマーベルにプレゼンして、でその時に、あ、じゃあブラックウィドウをやりませんかって提案されたんだけど、いやエターナルズ私はやりたいんですって言って、エターナルズに決まったっていう経緯とかをちょっと公開前にね、どっかで読んでて、あ、監督の熱量も高いと思って見たんですけど、きつかったなきつかったです。ちょっと3回ぐらい寝かけましたね
おー、そう。
で、まあなんでと僕にはあんま響かなかったのかなと思っていろいろ考えてたんですけど、僕はね、ノマドランド見た時に黒井監督はすごいなと思ったの、大きく分けたら3つぐらいあって、ドキュメント72時間見てるみたいなんて最初思ったの、
うんうん、
目線の低さがすごいし、目の付けどころっていうのもすごい、ドキュメント72時間っぽいなっていうか。で、プラス、まあ、ノマドランドの場合はフランシス・マクドーマンですけど、そのね、登場人物に、なんか役者のそのエピソード、実際に役者の身に起こったプライベートのエピソードとかをどんどん入れていって、いや、まるでこれ本人じゃんっていうようなキャラクターに仕上げていくんですよね。だから、まあ、どのキャラクターもむっちゃ立ってて、魅力的に映ると。これがまあ2つ目で、3つ目がめちゃくちゃ映像美が綺麗で、すごいアーティスティックな絵作りがね、すごい得意な人で、まあそれ単純に見ていて楽しいと。
じゃあ淡いね、
そうそうそうそう、
夕焼けが好きなんだよね。
マジックアワーをね、
うん、
まあ、でそのエターナルズじゃ今回どうだったのかって言われると、まあ、そのなんかドキュメンタリー的な演出とそのヒーローものというか、もっと言うと今回の場合はもう神話をこうモチーフにしてるから、そことのなんか相性の悪さ、まあキャラクターは良かったです。もうどう考えてもこれマドンソクにしか見えないギルガメッシュとか出てくるし、特に良かったのは、まあ、いかにもこの精神 病んでそうだなっていうアンジェリーナ・ジョリーがセナをやってるから、そこもねぴったりだなと思って、そのキャラクターは今回立ってるっていうのはすごい良かったんですけども、
まあだからノマドランドとか、まあその前の作品とかも全部、
うん、
まあ同じ撮り方っていうか、まあ個々の個性を生かしてっていうかね、まあ、てかノマドランドも役者はあのメインの2人だけで、他はもうガチだから、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
だからそのまま自分のエピソードを話させてるっていう手法が、まあ、今回にも適用されてるっていうことだよね、う
ん、そこは良かったですね、うん、で映像美に関して言ったらどうですか今回。なんか明らかにロケで撮るときはめっちゃいいんですよ、実際に撮ってると思う、うん、
まあまあそうです、2通りあるよね。
うん、そうなんですよ、構図もめっちゃ決まってるし、ロケで撮るときは綺麗な映像だなと思うんだけど、その CG が入ってくると途端にチープになったんですよね、僕の目からは。だからそこがちょっとなんかきつかったなっていう、明らかにここ CG だなっていう、その落差はねちょっと辛かったですね。やっぱ CG は CG でなんかあるんでしょうね、なんか演出
の方
じゃないですけど、まあ、
そっちの方の演出の人もいるだろうしね、まあ、まあそんな多用する多用するっていうか、まあ CG なんかほとんど使ってないわけだからね今まで。
そうなんですね、だからそこはなんか、うん、そのさ今まで培ってきたマーベルのノウハウでこのサポート
をバッ
チリやるし、
まあ、
いけるんじゃないかなっていうふうに僕思ってたんだけど、今回ちょっと出来栄え見るとちょっと不安に思っちゃいました、ね、っていう感じです
あーそう、
はい、
いやーまあねー、これなんかさ、
どうでした？
このなんか大きな視点で見るとね、はい、なんかこうなるような気もしてて、その大きな視点で見るとなんかワンダーウーマンとかに近いのかなと思ってたから、1984ね、
はい、
なんかある種ソバ君がそうなるのもまあなんとなく
あ、ということは、
いやーよかったね、俺は。
おー久しぶりに割れました
よかったっていうか、その、うん、まあでも、まあ、まずキャラクターだよね、そのそれぞれがさ、でも人物、うん、人間を超えた存在なのにさ、
はい、
なんと人間より人間なんだよね。
そうね、
この感情の機微がやっぱり非常にうまく描かれてて、あの長いよね尺はね。
まあやること多いですからね、
うん、でも俺全く長く感じなくてそのまあ人数多いからってのもあるけど、それぞれのドラマがやっぱすごい強いなと思って、で誰が何考えてるか非常に分かりやすいし、なんかそういう、まあ、一つ一つのこの地に足のついた感じっていうのは、あのまあ前回の愛の歌声の個々のエピソードも全然違ってすごい説得力あったし、悩んでるし、悩んでるところがすごいうまく描かれてたなと思って、
まあ、特に僕そこで思ったのはやっぱ怒りすごい良かったですね、悩むところはね。
まあほぼ全員なんだけどね。でまあだからあの子供の子だって大人になりたいとかさ、まあだから、はい、まあ偽物が本物たろうとするこのロジックまあ、
うん、
カメレオンマンだったり、まあ偽物語だったりに、まあ、偽物語絶対カメレオンマン見たと思うんだけど、偽物が本物たろうとするときにより本物を超える瞬間があるっていう句が好きなんだけど、まさにそれで、
うんうん、
いやだからその人間ドラマを主軸にして、でそんな中あのラストの大きい巨人が出てくる CG もまあ俺は今回好きだったかな。なんかシャンチーみたいになんかキャラクターがポンポン、まあ今までの MCU のキャラクターがポンポン出てきた、ああまたこれかっていうのよりは全然新鮮で、なんかマーベル集そこまで今回はしなかったから、もういいよとは全然ならなかったな。まあその人間ドラマに多分乗れてるから、まあまあまあっていうか、だからそれぞれどうするか気になるし、お前は戸川君も言ったようにアンジェリーナ・ジョリーとか そのまあだいぶハマってたし、
ハマってました
ね、うん、危うさすごいわかるし
ね、本人とシンクロしてるよね、あそこね、
まあそういうのがあって最後エンディングでさ、なんかあの最後の最後じゃないエンディングの方でなんか世界中の文化にさ、はい、実はあの、うん、エターナルズがちょっと関わってましたよみたいなさ、まあ、模様がさ、うん、これ見よがしにさ、うん、不安不安つってさ全部エターナルズでしたよみたいなさ、うん、があったんだけど、まあ、そのエターナルズがどうとか自体はどうでもよくて、なんかこのその多様性だったり人類が育んできた文化全部をなんか肯定するような話だったなと、そのエンディングが補完してくれたような気がして、日本画もあったし、その西洋の彫刻だったり、まあそれぞれ形は違うんだけど、まあエターナルズも同じようにいろんな人がいていろんな文化があって、まあ、こういう歴史を歩んできたんだよ人類っていう話だったなって俺はそこで思えて、俺はそこ最高だったな、うん、
だいぶ引いて見れてますねそれは、
うん、だからね話の大きさでいくと1984なんだよなワンダーフ
そうそのなんか歴史の裏にエターナルの影がみたいなところは僕はちょっとい
やだからね、それ自体がどうこうじゃなくてね、今俺たちがいる地球が歩んできた人類をいいものとして描いてくれてるような気がして、そこが嬉しかった、うんうん、いやその裏にエターナルズいたとかまあいないしなみたいな、そりゃそうなっちゃうけど、
いや僕はなんかそこをもうちょっと丁寧に描いてほしかったっていうか、なんか あんまそこ描かないじゃないですか。例えば古いところで言うとフォレストガンプとかそうじゃないですか、あそこの歴史の裏に実はみたいにやるし、あとウォッチメンの場合だとそのケネディ暗殺は実はヒーローの仕業だったみたいなとこを見せて、
だそれは実際の歴史の裏にすっごいもうちゃんとしたそうあのニュース事件自体にいたっていう、うん、めっちゃフォーカスする、うん、まあでもなんかテラサーフォークさんが言ってたのはウルバリンゼロっていう失敗作に、このでもウルヴァリンがあの南北戦争にいた、この戦争にもいた、この戦争にもいたってざっくり見せてくれるのが、うん、そこはいいとこだって言ってた。
いや、まあ、
結構ざっくりなんだけど。
いや、そういうとこがいいよ。うん、そういうとこはちょっと期待したな、オタクとしては。
だ今回もじゃあざっくりっていうって感じだったっけね。
他ももうちょっとなんか見せ方あるだろうっていうか感じでしたね。なるほどね。全然感想は違うのが面白いです。
まずちょっとノマドランドの話する、ちょっと駆け足気味で、
うん、
うん、それか Spotify Japan の話する
もうあんまりこすりつぶれてない、もうバカにしてるって感じ
天丼天丼です、ノマドランドね、うん、ノマドランドをね、でもさ俺ケンローチとかそっち方向かと思ったら結構ポジティブだったよね、うん、でも
そうですね、
きつい仕事も楽しくやってたり、なんかまあそこにないって監督本人が言ってるらしいよね、その貧困を描くところにだけに焦点当てたわけじゃなくてね、
僕見た時にマジでドキュメント72時間の海外版があったらこんな感じだろうなっていうか、
うん
題材に選ばれてもおかしくないじゃないですか、あの人たちの働き方っていうか、
そうだね、
とそこの目線でまず切り取るっていうのは僕すごいなと思ったのに、プラスなんか映像はむっちゃアーティスティックでバッキバキな感じで撮ってて美しいっていう、このなんかギャップがむっちゃくちゃいいなと思ったんですよね、
うん、
扱ってる題材はなんかNHK のドキュメンタリーなのに映像はなんかアート映画みたいな、こんなバランス感の作品見たことないなっていう、
うん、
で今回ってなった場合にそのクロエ・ジャオ監督の、まあ、得意技でそのまんまキャラクターのところとかは通用してんだけど、他のところは僕はうまく発揮できてないなっていうのが感想です。あともちろん沼ランドと全然違ってその僕は全然知らなかったんですけど、今回エターナルズを機にちょっといろんなインタビューとか見て うん、あ、実はこの人単なるアート映画の監督じゃないなっていうか、むちゃくちゃオタクやんっていう、その、うん、悠々白書を見て育ちましたとか、そういう一面を僕知らなかったんで、うん、クロエ・ジャオ監督の B 面的な楽しさはありましたけど、
あのインド系の人のね、
そうそうそうそう、キンゴね、キンゴがレーガン売ってたり、うん、あとちょ誰がやってたか忘れたけど、カメハメハっぽいやつも売ってた人いたし、うん、そういうところとかね、
まあ、キンゴがあれ敵の下に入り込んでレーガンつってシーン多分あったもんね、誘惑で、
あ、あったあったあった、うん、あとちゃんと レーガン貯めてるところがちゃんと、
うん、
アニメ見てるなって感じすぐ撃てないからね、レイガン。あとどうですか、今回、まあ、監督自身はそんなこと全然言ってないんですけど、すごい ポリコレ対応みたいなこと言われてるじゃないですか。
お
なんかダイバーシティのための設定だろこれみたいな、
うんうん、
いう意見もあるんですけど、キャラクター
それぞれの、はいはいはい、
うん、でも僕は そこは気にならなかったんですけどね。
あ、まあ、
どうですか。
いや別にこれ矢橋に入れてるって感じじゃないかな。なんか他の映画で最近よくある女の人活躍させましたよとかより全然やらしくなかった気はするし、あとなんか似てるのがね、前エイペックスの話したけど、エイペックスのねキャラクターも実はすごい似てて、 LGBTQ ありで、あと義足だったり、あとまあ日本人はハーフだったかな、ハーフのやつがいたり、韓国人もいるし、まあ、インド系もいれば、みたいな、白人もいれば、みたいな、まあ、結構、ね、まあ、そっちの方が早いと思うんだけど、そのキャラゲームのキャラクターも、そういった体制取り入れてて、まあ、自然な形になってるから、まあ、もう普通のことなのかなっていうのは、まあ、あと耳聞こえない人とかに、ね、手話でね。
そこ突っ込んでる人としては、なんか、結局エターナルズは作られた存在だったっていうのが分かるじゃないですか、
うん、
ICM によって、うん、じゃあわざわざろう話者っていうプログラミングで作ったのかみたいなっていう意見はあったりしますけど、
だからそれを補完するために、はい、なんか高速、ね、だから高速で移動するから耳を守るためにっていうのを俺を見たけどな、そうそう
そう、僕は それで納得しましたけどね、
うん、まあそれが補強だっていうことなのかな、うん、
まあなんか、まあ、そういうところをちょっとポリコレ対応だとか、あと結局原作で比べたらもうキャラクターが女性とかになってるんで、
うん、
まあ、そこ言う人とかもいて、まあでもそこめくしゃ立てていくとそもそもみたいな、キャプテンマーベルの時点ですでに女にされてるじゃんみたいなことになっちゃうけどなとかは思います。
でも男女半々ぐらいじゃん、結果的に。
バランス的にはそうです。そうだよね、最終的にはね。う
ん、まあ、そこはそんなに。
あとちょっと僕はまあ気になったっていうか、まあ、これ別にこの映画に言うても仕方ないんだけど、その、サノスの指パッチンをなんで止めなかったんだって、セル氏の彼氏から突っ込まれて、
うん、
でそこにはまあちゃんと理由があって、
うーん、あれです、だから人類のあれって干渉、ディビアンツ以外は干渉できないって話だった、ね、
そうそう、で実はそれも裏設定があってっていうね、人類の人口を、まあ、増やすために干渉しないみたいなことになってましたけど、
うん、
まあ、そこは僕全然気になってなくて、うん、じゃあキャプテンマーベルはどこに今回行ってんねんっていうところに気が取られちゃったいや、だからキャプテンマーベルはいつもなんか銀河の危機のためにちょっと他の現場あるから行けへんねんみたいな感じになってたけど、今回のエターナルズ完全に銀河の危機やんみたいなキャプテンマーベル来いよとかってはちょっと思っちゃいました。
そっちキャラが多いと、そうやって渋滞がどんどん起こってくってことだよ
ね。そうなんです。だからエターナルズに関しては僕はあんまりサムスの時何してんねんと思わなかった。あ、そういう理由があったんだっ 作品の方が僕納得できたんだけど、やっぱ MCU 視点で見ちゃうから、特にその最後まで見ると、ね、ドクターストレンジとか声だけ出てきたりするし、あれじゃあキャプテンマーベルはってこうなっちゃったんですよね。あとセルジのその彼氏も実はヒーローだったっていうね、最後の最後。
ああ、まあこれから出てくるかもみたいな。
うん、あ、じゃあそうそう、そことじゃあ、エターナルズとそこはつながるんだみたいな面白さはあるんだけど、このちょっと話変わりますけど、龍が如くもなんかそういうとこあって、ここのキャラとここはつながって、ここの世界観つながるみたいな、うん、じゃあ結局半径数十メートルの話かよみたいな毎回で だからそれがいい風に作用すると、あ、こうとこはつながって、こんあドラマだみたいな思うんだけど、それが悪い方に行くと、いや、なんか規模の小さい話だなみたいな。
まあまあ確かに、
ね、話をしてる、
偶然彼氏がっていうのは結構狭いよ、だいぶ狭いよね。
そう、だいぶ狭いよね、だからこうキワキワなとこだなって思って今回
いや、まあまあわかんないけど、なんかこう引き寄せられるんじゃない、能力者同士が、うん、あのそれだからジョジョもそうだった
よ。そう、荒木先生
あなんで初めだったよね。そうそうそう、能力者同士は引き寄せられるっていう、
そう
なんでこんなに敵と合うんだっていう理由がそれ
そう、そういう定めなんだなっていう、
うん、そうそう
あれは発明やなって思ったら慎太郎先輩はすごい、その7000年も生きてて、しかもまあ神に等しい存在のエターナルズがめちゃくちゃ人間臭いことに悩んでるところが良、
うん、
かったわけですよね、うんうん、
まあ良かった、まあ、物語の推進力、
僕そこはちょっと引っかかったところがあって、イカリスとかは分かりますけど、明らかにホームランダーだったから、まあ、そういう風な悩み方するだろう、う
ん、だから目からビーム出すやつはちょっと信用しちゃダメだ
いや、僕最初からちょっとホームランダーが頭をかすめて、あ、こいつ多分悪いやつなんだろうなっていうか風に思っちゃった
よ。あとバッキーと顔似すぎじゃない、まあ、
バッキーだー、そう言われたら似てるかも。
しかもあのあの最近のあのドラマでも短髪だし、うん、なんか似てる似てるって言われてて、
あ、そうなんだ、
うん、髪型ほぼ一緒よ、ややこしいね、
そうなん
だ、まあまあまあ小ネタなんだけど
、まあ、いや、まあね、そんな7000年生きてるわけでしょ、エターナルズ、
うん、
で、まあその個々のところは良かったんですけど、イカリスとかに、まあ、人間臭いし、まあ、セナとかも心病んでるしとか、ギルガメッシュまぶりで可愛いしとかいいんだけど、結局なんか恋愛ネタ多すぎんかなっていうかセルシとイカリスもそうだし、スプライトもなんかイカリスのこと好きらしいし、
ライトはそうだ
ね、あいつお前のこと好きらしいよって言ってるサークルのりみたいなさ、マッカリさんとドレイクもさ、なんかイチャイチャしてるし、いや、まなんか大学サークルかみたいな悪く言うと、7000年も生きてて、ちょっとなんか大学サークルの学校さ見てんのかなみたいな風にはちょっと引っかかりました。
まあ愛なんじゃないですかね、やっぱり。
いや、それね、それ確かに人間臭くてむっちゃええねんってなってた可能性も全然あるから、僕が見ても。え、先輩、今回戦闘シーンとかどうでした？よかったですか？
あれは好きっていうか、まあ好きだったよ、うん、そのなんだろうな、なんかイカリスがさ、じゃあの村でさ、リビアンツと戦ってさ、ボコボコにされる時とかもさ、うん、結構しつこくてさ、
うん、
やられ方がもしかしたら負けるかもみたいな、なんかバランスでそこは取ってて、まあ、なんかこれ MCU になかったかもと思って、そこはおーって思ったけどね、
うん、だから個々のなんか バトルはそんなに悪くないなと思うんですけど、
うん、
アンジーがやってるさ、
うん、
セナのところで、ね、まあ、最後なんか自我を持ってリビアンと1対1で戦うじゃないですか
最後、ね、
そこ差しでやんのっていうか、こいつを倒すために今まで物語としてやってきたのに人知れず、
いや、そう
さ、 アンジーに倒されて終わっていくっていうか、まあ、もっと言うとアリシェムの全部の企みでエターナルズもディビアンズも両方ともアリシェムによって作られた存在だってなった時に、これがもしね悠々白書と言わずね週刊少年ジャンプのやつだったら、じゃあディビアンズとエターナルズが協力してアリシェム倒すみたいなさまあそこまでいかなくてもいいんだけど、
まあ、まあ可能性はとかもね、字が持ち始めてるし、ね、
そう なんかさ、ディビアンズそんな終わらせ方でいいのとかちょっともったいなくないかっていう風に思っちゃったんですよ、うん、まあそのセナの戦闘シーンはかっこよくてよかったんだけど、
まあちょっとかわいそうかもしれないね
そうですよね。であとそのセナ、これまあ仕方ないんだけど、そのセナがご乱心した時にいちいち白目向くから、うん、ちょっとそこなんかコントに見えちゃってる途中から
白目つうかでも CG でしょ、あのちょっと薄くなる感じ、あの自力白目じゃないでしょ。
いやいや、それはそう、もちろんそうだよ
人力じゃないよね、人力じゃないよね
人力だったらむしろ役者魂
役者魂じゃないよね
アンジーほどの大女優だと思うけどちょっとなんかそこはなんか滑稽に見えちゃうなっていうか、むっちゃ今シリアスな命をやり取りしてるのにちょっとなんか , 笑っちゃうっていうそのノイズになって
る。まあちょっとそこはマーベルの分かりやすさっていうかね、ディズニー
ね、だからもっとなんか分かりやすく目の色を変えるとかでもよかった。今回さ全体的にライトが暗い中でああいう風になるとなんか白目にしか見えんな
もうだまあそんな心は気にならなかったけど、そのディビアンツを最後仕留めるときにさ、なんとか字が保ってたじゃん、うん、それってなんか理由あったっけ。
あだ、マブリーと絆を思い出したんじゃない
まあかろうじてみたいな感じだったよね、
うん、
まあそこはまあもうちょっとなんかあってももっと熱くできたかなって。いやでもあの2人すごいいいじゃん、でもマドンソクとさセナとさ
今回の ベストタッグだと
他のめっちゃ熱いよね、
ま、こうやってさ単なる恋人関係
じゃないとこがいいってことだよね、
うん、そう、うん、そこがいい、そこが熱い、
うん、確かにね、まあ、そういうのを超えてる関係だもんね、
う
ん、むしろ、
うん、超えてると思う、
うん、めちゃめちゃ熱いよね。
てかもうギルガメッシュよかったっていうか、
ギルガメッシュ、
あれだからマドン族当て書きっていうさまあ、クロエ・ジャオ監督のうまさだよね。あそこねもうエプロンを着たマブリー見たいもんなっていうかいじり方分かってるよね、あの赤ちゃんにさせたりとかさ、そこのなんか、
う
ん、
まあまあそれだけでも美味しいのにあの役柄だからね、うん、だから美味しすぎる役柄を与えすぎな気がすんだよな。
それはさ、マドン族がヒーローになったら拳で殴ってほしいしさ、うん、
しかもだいぶ強い扱いだったよね全
序盤は。だいぶ強いでしょ、うん、いい役だったな俺もマドン族が焼いたピザ食いたいなって
まあでもさ、そこに来るとさ、なんかさ、そろそろ日本人もさ、うん、って思ってくるね。
ああ、なるほど。いやー、まあ、シュン・オグリがね、白目向いてたから
な。おいおい。いや、あれは、あれだって人力だもんね。
あれは絶対人力かわいそうに。
シュールだったよね。
今ちょっとあのキンゴジの話したけどさ、そのあの同性愛の黒人の役者さん出てたね、あの
キンゴジ、あの人
陰謀論のなんかポッドキャストやってて、
あの人、
ね、あの人
まあそう、それで日本人の話になったから言うけど、あ日本は扱い的に原爆落とされてって感じでしたけど、う
ん、まあね、それを見てあのファスト、ファストス、
う
ん、ファストス、同性愛 その ファストスさんがもうちょっともう信じられんみたいな、人間のこと信じられんってなってこうエターナルズを抜けるっていうね、途中展開だったけど、まあでも実は裏で恋人見つけて子供を 1回見ただけで分かんなかったけど、そのファストスさんがなんかこの作ってたリングみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、エターナルズ、うん、あれ多分テンリングスと同じなんか物質っぽかったですね。
あ
シャンチーの
似たようなシステム、
うん、似たようななんかものを感じましたけどね、うん、いずれなんか繋がっていくのかなとか思いながら、うん、あと今回僕あのどうしてもまあ MC 他の MCU 作品ちょっと比べちゃうんですけど、クロエ・ジャオ監督はどっかのインタビューでシビル王を参考にしたっていうことを言ってたんですよね、
うん、
でそれでまあ確かに今回その仲間同士が対立していくっていう展開になっていくんですけど、10番以降、
うん、
そこでちょっと踏み込みが僕浅いなって思っちゃいますシビル王と比べたら。シビル王って社長とキャップもどっちもその貫こうとしている正義は同じなんだけど、その正義を実現するための手段が2人が違うわけで、
うん、
そこで対立してたじゃないですか。やろうとすることは一緒じゃないですか、その人間守りたいっていう、うん、でそこで争ってた話になったんだけど、今回のエターナルズの場合はそのもう核の正義の部分が全然違うから、
うん
ね、セルシーについてた側は人間守りたいだったけど、うん、イカリスとかの方はもうむしろもう必要な犠牲だ派でしょ、
うん、
アリシェム視点っていうかさ、
うん、まあだからそのでも今までやってきたこと、まあ、不器用みたいな、まあ、そういう葛藤は俺は感じたけど、ねうん、は描かれてたと思うけど、
同じ対立構造だけどその、まあ、全く違うものをを自分の掲げる政治にしてるから、シビル王と比べるとちょっとなんか、まあ、弱いというか、
まあ別物なんじゃない、まあうん、まあ仲間割れは仲間割れだけど、まあすごくまあシビル王的なもっと本質的な、
うん、
同じ方向向いてるのにっていうのが好きってことね。
まあそうですね、まあ、今回ちょっと SF 要素が入ってるからなんかそういうバランスなのかなっていうのはちょっと今話してて思いますけど、ね、
まあ理念の対立というよりかやっぱまあやっぱ個々の人間ドラマだったんじゃない、まあ、イカリス の, あの葛藤を描きたかったっていうのは、うん、重きを置いてるのはそこなんだなって感じを今聞いてて、まあそうかもなと、
うん、まあと今回マドンソクに次ぐ愛されキャラっていうか、うん、金吾の お月の おっさんが面白かったっていうか、あの人よかったですよね。
人間代表みたいな。
ね、なんか、ね、あの人結構カメラずっと回してて、
うん、
で何回もこのエターナルズメンバー壊されたりしてるじゃないですか。
うん、
俺あれ最終的になんか聞いてくるんだろうなと思って見てたんだけど、何も回収なかったよね。
え？振りだ、振りってこと？
そのお月のあのおじさんが撮影してた映像がなんか最後になんかいい感じに流れていくのかな、それがなんかエンドクレジットかなとかと僕思ってたので勝手に何もなかったから、あれは単になんか密着 V 撮るの好きだった。
いやまあ映画ネタだったんだ。まあ確かにでもそういうテクニカルなエンディングもまあクローバーフィールドみたいな。まあ選択肢としてはまあ確かに面白いかも。まあでもさ、その結構本質というか、あと言われてるのはこの人間不在っていうか、先住民不在は結構言われてるから、当人たちがいないっていう。だからあの、その太っちょのおじさんは結構、実は重要だったんだけど ね、まあギャグだったか、まあでもいい感じの
そう、いや よかった、うん、いいアクセントになってたなと思いますけど、
まあいいおじさんだったな。
ちょっと話してて思いましたけど、やっぱ要素多すぎますよね。これを一本のやつにまとめろっていうのは結構無茶な注文だよなって思いますけど、
やっぱ振り落とされんのかね。まあでもね、確かにね、帰りに 質問攻めみたいな人はいた気がする。
いやでもそうなるよな。
イカリスはあれでどうなったの。何がしたかった、何がしたかったっていうか最後どうなった、
どうなった
見た、
うん、思うよね。
まあ厳しい結論だったよね。反逆者は、
いやただでさえさエターナルで10人いて、もうそのキャラを2時間半ぐらいの尺の中に立たせてるだけでもすごいと思うんですけど、プラスね今回もう最近のマーベルしかも2回あるじゃん、そのあの実はこことここつながってましたパートが
エンド後のね、
そう2箇所あるから そこも入れ込んでいかないといけないって考えると、いやちょっともうオーバーワークなんじゃないかっていうか、うん、
まあその後ろはもう別物として考えるしかないんだけど、
そう
まあディズニーだなっていうのは、まあ、いらんし、だからいらないのよ。でもそれはもう毎回続くからもうどっかで踏ん切りつけないといけないんだけど、うん、もうそれはないものとして考えないと、それは、うん、だってワンダイレクション出てこられても、
うん、俺全く分かんなかったけど、えサノスの弟みたいな、うん、だから
まあそっからまたマーベル色が強くなる、ね、サノスの弟だとかさ。もういいよ。
これってまあね、これってまあこのエターナルズ単体へのあれというよりは MCU 全体へのなんかねだし、
しかもさこのエターナルズ単体で続編とかもちょっと怖いもんね今から。無理ゲーじゃない。
無理じゃないかな。だって絶対だからあのさ ワンダイレクションが新しいエターナルズだみたいな感じだったでしょ最後。
まあまあ味方になりそう。
あいつって他に出てないよね。
いや初
初めてだよ ね。ここなんか分かんないけどロキとかになんか出てるんかなとか思っただけで、僕はフォローしてないんでディズニークラスの方は。あと今回なんか BTS の言及あったよね。
あったね、キンゴがね。
でそれでワンダイレクション出てきて、この2000年代のアイドルがまあ BTS 出てないけどちょっと目くばせあったなと思う。世界的なアイドルグループ、
まあ勢いねすごいよね。、うん、
すごいですね。
グラミーの可能性あるらしいからね。
すげえ、うん、アンジェリーナ・ジョニーなんかもう引退しますみたいなこと言ってたから一時期裏方これからやっていきますみたいなことを言ってたんで、なんかまた出てくれるんだっていうのが単純になんか嬉しかったっていうか。
まあ待って、うん、そうね。まあでも凄まじい存在感でねハマってた。
存在感すごい、よかったよ、ね、よかった。いやめちゃくちゃハマってると思う。ナイスキャスティング
。しかもなんか次も出そうな、
いや出てほしいね。
あの感じでいくと出そうだけど、まあギャラとか大丈夫なのかみたいなあるけど。
まあね、でも むしろだってもうエターナルズに残ってるメンバーだともう完全に主力級でしょ。セラなんか、うん、絶対出てほしいと
思う。まああれは人を操る人はどうだった。
あ、なんかねあの人のなんか理屈が一番通ってるなと思って、うん、
なんかニヒルな感じでも良かったよね、立ち振
る舞いがね、うん、なんかねセルシーはなんかもう最初からなんか僕は人間好きって感じの印象だったんですけど、
うん、
他のキャラは結構なんかあるじゃないですか、いろいろ理由は。でその中でその人を操るあのドルイグはなんか一番これを共感できたっていうか、うん、まあ、確かにそう思うよな、うん、ああいう能力持ってたら戦争止めれるしとか、うん、一個一個の行動がちゃんと筋通ってるなと思って、うん、僕はすごい共感しやすいじゃないです
か、ね、そうだね、まあなんかいぶし銀の存在感、
うん、そうそうそう、
全然強くないしね、あれ北欧系のね俳優さん、
まあ、あとは、まあ、スプライトも、まあ、最終的に、人間になるっていう オチですけど、あそこはすごい良かったですけどね、そこで悩んでたキャラだったんで、
いやだからその
着地点としては綺麗だな。
終わりに近づくにつれて一番残酷なのはスプライトがこのままだったら一番残酷だなと思って、永遠なわけじゃん、うん、それって一番怖いなと思ってたらやっぱそういうオチだったから、まあ俺も、うん、俺は安心したな、うん、
なんかクロエジャオ自身もどんどんファンフィクション書いてねみたいなこと言ってるらしいし、
ああ二次創作、
二次創作どんどん書いてねって、うん、で私もなんか匿名で投稿するかもみたいなって言って、うん、だから本当にこの人オタクなんだなって思って、そこはなんかすごい方向を持ちましたけど、うん、だってもう完全にだって誘惑でクラマが大好きっていう時点で不女子だからそれをちゃんと公言しちゃうんだ。やっぱノマドランドになんかそのアカデミー賞を取った時っていうのはそういう情報全然知らんから、めちゃくちゃ新進気鋭のアーティスティックな監督が出てきたんだなみたいな感じで思ってたけど、むちゃくちゃオタク用語だった、実は。
まあ、だったらまあやっぱりやってよかったよね、こういう機会があってね。
そうなんかすごいのが、ノマドランドをやる前に決まってたらしいですね、エターナルズ。そのマーベルの監督の フックアップの手腕、やっぱすごいなと思いました
ね。アカデミー賞取ったからってことじゃないってことだね。
ない。うん。そうなんです。あの正確な情報も当たってないですけど、スター・ウォーズの次の監督に決まるかもみたいな。
スター・ウォーズ
いやマジでマジで
スターウォーズはもう終わったよ
なんかケビン・ファイギ版スターウォーズを作るんだみたいな話があるらしいですよ
永遠の戦いだ。
ディズニーに入っちゃったらもう終わらせてもらえないまあちょっとでも今後も僕は楽しみな監督の一人なんで、プロヨネジャオは新作あったらまた見に行きたいですけど、
まあだからこのでもさ、ケンローチだのさ、是枝さんとかさ、うん、がいる状況で考えたら、まあ、貧困を描くのかなと思ってたから、うん、まああの情勢的に、まあ、そういうのが流行ってたから、まあ意外だし、まあ、まだなんかつかみきれないというか、まあ、逆に言えば可能性感じる監督だよね。
本当に慎太郎さんとかノマドランド表の時にそのまあ堅牢地方面じゃなくて結構笑えるし、エンタメで言っててすごいって言っててましたけど、僕も全く同感で、ジョーカーの回で、まあ、言いましたけど、ジョーカーもちゃんとこのエンタメとしても面白い感じしてるじゃん、社会の定義をちゃんと描くし、クロイジョーもなんかそういうことできる監督なんだなと思って、すごいと思いますよね。まあ、特に是枝さん言われてるのはやっぱりドキュメンタリー的な感じでやっぱクロエジャーも撮るし、まあ似てるっちゃ似てるかもしれない。
まあ、ね、手法はね、
うん、
だから着地点が違うっていうかね。まあエイジャックさんはもういいっすかまあ起点にはなってるけどね。
そうですね。だからセルシーのもうこう葛藤としては、なんで私が後継者に選ばれたのかみたいなことはずっと悩んでて、でまあ最終的にいや お前が一番人間愛してるっていう、まあまあそこは説得力はありますよね。
まあまあちょっと主人公補正でね、まあ、ちょっとつまんなくっていうか、まあそうだろうなみたいな、まあ、予想がつく行動がね、あるけど、まあでも俺セルシーさん全然好きだったけどな。
いや僕もセルシーいいと思うけど、この主人公っぽくないって言われるとそうかもしれない、
まあ、行動は主人公なんだけどってことで、
そうそうですね。
あだからまああのあれだよね、イカリスとのこのオウセの瞬間はもうガチガチのクロエジャオの撮影の風景だったよね。
そうですね、
マジか、
バッキバキ決まってない、うん、あそこは、
まあ、同じとこ行ってってね、
そうですね構図がねすごい良かったですけど、そこ
は何千年の悠久の時を経てねまあまあそういうまあそれとノマドランドのものあれもね、あの岩場でもね、地球の歴史を感じるとこだったもんね、
やっぱなんか自然取るのがうまいんですかね、そう言われる。
まあそうかもしれない。まあそんなとこですか。まあ俺はこのやっぱ人類史をいいものとして見れるんじゃないかっていう、はい、
うん、
とこが言えたからもう今日は
満足だ。
満足だね。
そう考えると女性監督はそういうのが得意なのかもしれないですね。
あ、大きな
大きな視点を捉えて、
なるほどね、
その人種とか立場とかじゃなくて、
うん、
いやもう地球人なんだみたいな、
うん、
対極的なね言ってたらチンプラなって言ってたんですけどいやでも それをちゃんと、ま、真面目にやってるっていうのがすごい持ち味なのかなと、
うん、まあまあちょっと定点観測的にまあそういう視点もあるということで注目していきましょう、
はい。
じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
キネマタイムでした。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。